光殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク近光殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。
それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのはアガペ宣教会です。日本ミッションは54年前に設立された教会を持たないユニークな宣教団体です。当初は入院されている人をお見舞いに伺い、キリスト教について関心がある人、キリストを信じたい人を自宅近くの教会へ紹介する働きをしておりました。現在はキリストを信じた方の信仰体験談を記載した月刊誌喜びの泉を発行しております。また各地の教会が英会話教室を開催するときに教師としての宣教師を派遣する働きをしております。アガペ宣教会とは、キリスト教結婚式を挙げたい方を各ホテルや式場で司会をする牧師、宣教師を派遣している協力団体です。昨今の式場には本当の宣教師や牧師でない人が関わっていることもあります。私どもはそんなところに本当の牧師、宣教師を派遣して正式なキリスト教の結婚式を取り行わせていただいております。またご希望の式場にてどこでもお伺いして本当のキリスト教結婚式をさせていただいております。二人だけでも家族だけでも手軽に結婚式を挙げられます。お問い合わせは 06-6923-2276 06-6923-2276 番です。日本ミッション高原までご連絡をください。アガペ宣教会をご紹介いたしました。それではアガペ宣教会高原幸男牧師の聖書のお話、夫婦仲良しの秘訣、お聞きください。
皆さんおはようございます。お元気でお過ごしでしょうか。牧師の高原です。今日は2月2日夫婦の日と言われたりしますが、私もたった一人ですが妻がおります。そこで今日は夫婦仲良しの秘訣を3つお話ししたいと思います。私たちは間もなく結婚生活50年目を迎えようとしています。考えればいつの間にかずっと一緒に、人生の半数以上も共に生活してきたのだなぁと一種の不思議さを感じております。ところであなたのご夫妻は仲良くされていますか？私の結婚の場合、妻に言わせれば不満があるようですが、今までに夫婦喧嘩をしたことがありません。こう言いますと、と言われる方が多いのですが、特別なことではありません。放送でこんなことを言ってはいけませんが、だいたい喧嘩の原因は私に多くあって、負ける気配がまず出てきますので、私は逃げるように話をそらすか沈黙します。妻はずるいと言っています。つまり私と妻は性格不一致なのです。自分で宣伝するのはおかしいのですが、私は無口でおとなしく引っ込み思案のネクラタイプと言っているのですが、妻は明るくよくしゃべりますし、何事も積極的で相手を恐れず堂々と話しに行くタイプです。私にはとても真似ができませんが、不思議とアンバランスな夫婦関係なのに50年喧嘩もなくやってきました。ご近所からも私たちほど仲がいい夫婦はいませんねと言われたりしますが、不思議です。性格も考え方も物の判断力も力の強さもみんな違っていますのに、皆さんから仲良しだと言われています。どうしてなのかは私たち夫婦には分かりませんが、どちらもクリスチャンであるからかも分かりません。よく夫婦で祈り合い聖書を読みます。その時行き違いがあっても なぜか祈り終わると問題が解決しているかのように双方の考え方を聞き合う形になっているのですね。そこで夫婦仲良しの秘訣の第一は、夫婦が一緒に祈ることだと思いますね。そして夫婦仲良しの第二の秘訣は、聖書には一つの言葉があります。それは、夫は妻を愛しなさい、妻は夫に従いなさいと新約聖書に書いてあります。つまり、夫はいついかなる時もどんな状況であっても妻を愛することを忘れてはならないということですね。反対に、妻は夫に従いなさいとあるのは、妻たる者は夫に逆らわずに従うことを聖書は語っているのです。夫に逆らわないということは、妻としてとても難しいことでしょう。私の妻はよく従ってくれてはおりますが、逆らわれることも多々あります。しかし、聖書は真理を知るためには、時々裏返して読めと言われたりしております。つまり、夫は妻を愛しなさいを裏返せば、妻は夫に愛されるということですから、妻は夫からいつも愛される妻を維持し続ける必要があるということなのですね。それを夫の前とはいえ、ノーメイクにボサボサの髪で過ごすのは、よした方が良いのではないでしょうか。どんなに料理で苦労していても、子育てで大変だったとしても、夫からいつも愛される妻を保つ必要があるということですね。では、妻を夫に従いなさいとはどういうことでしょうか。それは、夫たる者はいつも妻に従ってもらえる夫でありなさいということですね。それを本能むき出しで、食べたい時に食べ、寝たい時に寝、自分勝手な趣味に、遊びにゲームやテレビに没頭していると、妻が従ってはくれません。男としてやりたいことも少しの忍耐と節度、コントロールをすることが必要なのですね。感情をコントロールできる夫であれば、夫婦は円満に仲良しになれると思います。感情をコントロールすることは賢くなければできませんね。その意味で、皆さんは賢くあってほしいですね。夫婦仲良しの秘訣の第二は、夫は妻を愛し、妻は夫に従う、これだと思います。時には裏返して、妻は夫を愛し、夫は妻に従う、これでもいいと思います。さて、夫婦仲良しの基本の第三の秘訣は、新しく生まれ変わるということです。人はなかなか性格や品性は変えられないものです。でも考えたら、私は小さい頃非常にわがままで、気が短く、宗教は大嫌いでした。しかし、病気をして入院をした時、たまたま隣のベッドが学校の先生でクリスチャンでした。その人が病院の中にあったキリスト教の集会に誘ってくださり、出たのがきっかけでした。大嫌いな宗教と思っていたのですが、賛美歌で何か心が静まった気持ちでした。やがて聖書をもらい、しばらくして、誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った。見よ、すべては新しくなったのである。という聖書の言葉が見つかり、信じることにより、嫌だった私の過去の人間は亡くなり、新しい人として作り変えられていくのだと信じられるようになったのでした。その結果、昔の私ではなく変わったらしく、家族や友人から、お前変わったなぁと言われました。そして今の妻を紹介され、結婚して子供たちにも囲まれて、楽しい時を過ごしています。今日は2月2日、夫婦の日になっているようですが、今日も夫婦仲良く過ごせることは、自分の努力や頑張りではできない。心の変革も神様が新しく作り変えてくださって、50年間、喧嘩もせずに仲良くやってこれたのだと思っています。あなたもイエス様を信じるならば、分かち合えるけどやめられないという歌がありましたが、そんな性格も新しく作り変えてくださるのです。古いものは過ぎ去り、新しい生き方になってみませんか。結婚していなくても、新しい自分になって、古いものから脱却して、この新しい年度を生きていきませんか。ぜひ 十字架がついた教会に出席してください。夫婦が仲良しになれます。仲良しは子供にとっても最大の教育法です。愛の神様の祝福がありますように。Thank you.